サンフランシスコのユニオンスクエアから
伊達天と
宮岡がお送りする
ポッドキャスト。
あの絶叫と熱狂の渦の中、ちょっとあの会場では収録がさすがに難しかったので、今家に帰ってきてからあのキャリーパンパンさんのライブを振り返るという
そうか、もうタイトルコーラーしたんだよね。
そうね、うん、もうすごい絶叫ね。今回はあのなんかサンフランシスコのユニオンスクエアになんかいろんな日本のアーティストさんが集ってジャパンなんたらフェスティバル、
チェーンポップなんとか、
うん、
そうあのニューピーポーっていう、うん、ビズメディアが出資してる日本のいろんななんていうの、ゴスロリの洋服屋さんとか、
うん、
日本のフィルムを上映する映画館とか、
うん、
あと多分なんか可愛いもの、
うん、
まあ実は入ったことないんだけど可愛いものがいっぱい置いてる店とかが入ってるビルがあって、
うん、
あの日本人街のすぐ近くにそのビルがあって、
うん、
そのニューピーポーっていうとこが、オーガナイズしてやってるイベント、
うん、
で、この週末土日で、
うん、
なんだっけ、寺勝こと寺田勝也さんの、うん、講演会&サイン会とか、
うん、
そのキャリーさんが見る、かわいいコンテスト、
うん、
物販サイン会とか、
うん、
いろいろあったらしい、まあ、そのなんか、うん、あの灼熱のなんかキャンプしてた土曜日は
本当はね、あの日曜まで日曜キャンプして、
うん、
日曜に帰ってくる程度ったけど、あまりに灼熱すぎたんで、ね、予定を切り上げて早めに戻ってきたおかげで、今回 の, あのキャリーさんのコンサート
を、ね、決してコンサートのために帰ってきた
わけですよね。嘘だ。最初さ、初日にさ、
うん、ちなみにめぐみはキャンプ行かなかったのね。
うん、宮岡さんの迎えに行った時にさ、うん、なんか伊田さんがあのキャリーパンプンがあるんだって言う、なんか言え、うまく発音できない。なんでって言ってたんだよ、宮岡さん。車の中で。俺全然そんなの興味ないし。
いや、興味ないっていうか、いや、そこでは初耳だと思う。
初耳じゃないか。なんか、
この辺行きたいって言ってたよねっていう話されててさ。
言ってなかった。
全然
行きたい。
その時は全然なんかもう興味ござらんっていう感じでさ、まさかまさかみたいな感じだった
の。そうだったんだ。今日あれだよ、手振ってたよ、ちゃんと。曲に合わせて。
聞いてた話と違うなって思って。
だから今日は、なんかそのまあ、いろいろな経緯あったけれども、結局行きたいと。いうことになって、
まあ、ここにねちょっと行かないわけにはいかないっていうか、
ほらほら、
ここにあるとキャンプの最中も敷居と、うん、なんかキャリーパンパミはって
言ってないじゃん、キャンプの最中
知ら
ん
かという噂
を聞きました。このまま寝袋とテントを持って、
うん、ああそっかそっかそっか、
ユニオンスクエアに行けば泊まり込みのパンとして紹介されるに違いない。
アップルの新製品で並んでる人みたいになんか取材されるんじゃないかな。
そうそうそう一番乗り、
まあ、
なんと昨日から
宮岡さんはね、やっぱね、ああ、伊田さんと仲いいんだなっていう感じですよね。
いや、まあ、ノリを合わせてあげて
るけど。なるほど。
叶えわけじゃないから。でも、結論として言ってよかったね。やっぱ、異文化を感じる。
いや、まあ、行く前はさ、あれだ、サンフランシスコ、ベイエリアからさ、
うん、
クールジャパンとやらのお手紙を拝見させてもらいましょうか。
だってさ、まるでさ、あの漫画のさ、逆光に立った主人公みたいなシチュエーションだよねって思ってて。
ああ、いや、無料、ね、ライブ行き慣れてるから、あの、
そうそうそう、
今回のね、その、インユアスクエアってとこが、あれだよね、うん、
いかにこう不利な場所かっていうかさ、うん、あんまり適してない場所かっていうのをよくわかるから、そうそう、
有料のライブと違って無料の、
そう、しかもユニオンスクエアだからさ、観光客だらけじゃない、
うんうんうん、
で誰でも立ち寄りやすい場所じゃん、
うん、
だから通りがかりになんかこう物見湯さんで覗くじゃない、だから客の意識がまず統一されてないし、
うんうんうん、
出入りが激しいから集中もできないわけ、好きな、ね、多少好きな人がいても、
うん、
でしかもユニオンスクエアほぼフラットだから、でステージが低かったね、
そうそう、もうね数列目で
ちょっと外れるとまともに見えないって、うん、俺もほとんど見えなかったんだから、
うーん、
でかつ真っ昼間じゃん、
うんうんうんうん、
だからさ恥ずかしいよね普通は、その可愛い女の子のさ、
うんうんうんうん、
歌に合わせて乗るとかいうのもさ、
うん、
ライブホールとか会場でその暗闇の中で照明がほらバッチリさ、
うん、
決まってるところとやっぱ全然違うよね、真っ昼間の日常の中に突然さ現れても、
うん、
しかも無料じゃん、
うん、
だから全然なんていうのどうでもいい人たちがいっぱい集まるし、でかつあのなんだっけ4組、
今日はね4組出てて、
そうそう、
なんか結局曲数的には一番前座の人が多かった気がする、
多かった、ね、
6曲ぐらい歌っててさ、距離その4曲ぐらい
で、
ね、うん、えっなんかさその前座だけでさ40、50分近く、4組で2時間のとこでさ、あ、なんかこれスケジュール押してんだなと思ったけど、終わってみたら2時間近く前座長いと、前座
付けだからね、位置づけじゃないんだよね一応ね、
なんかカイリさんっていう、あの日本でジャパンでムーブメントを起こしてる
らしい
らしいっていう人で、
まあ、その人が、うん、そう最初のトップバッターで、でも英語全曲ほぼほぼほぼ英語で歌って、2曲ぐらい日本語の曲があったのかなって感じ、
そうだね、なんかその J-POP って目打ってる割にさ、なんか外人
の、そうそうそうそう、確かかな、マイリー・サイラスのカバーかなんかしてた、
まあそこはまああれかもね、まあ英語圏の人に合わせてちょっと、
うん、アピール、
日本語も歌える英語圏のアーティスト、
だからキャリーさんの持ち時間は30分ぐらいで、ちょっと短い時間でさ、客をその自分の世界に引き込むのが難しいじゃん、
うん、ね、
最初の30分でって感じなんだけど、そこで終わりだからさ、
うん、
結局4賞味ね4曲だったし、
うん、あ、忍者リバンバンが歌われなくて、
あ、そうそうそう、うん、なんかこうキラーチューンが歌えないぐらい短い持ち時
間最初のそのカイリーさんの、見てた時の対岸の客席がさ微動だにしてなくて、
ね、本当のカメラ壊れてしまった全く微動だにしてなくて、
ちょっと冷や汗出るぐらい、
そこは嘘でもいいから揺れとけよって思ったんだけど
これはやっぱ前座かっていう、ね、
そう、でも俺が見たライブハウスとかの前座の中では、うん、ダントツにいい方だった
けど、あ、まだ恵まれてる、
うん、そう思った、うん、とりあえず人がいるし俺が見た時で一番悲しかったのは5人しかいなかったんで、俺入れて
ピエール時の嘘ついたみたいな3人しか来なかった、
あれが本当版、
本当版
5人しかいなくて、なんかこうハローエブリバディとか言ってさでもハッピーとシーファイブピーポーとか言ってさLast time we were here just one person とか言ってたから前回一人だったから5倍に増えたイエーイみたいな、
それ伊達さんそれ見に行ってたの、
見に行ってた、
5人の中のうちの1人、
5人の中のうちの1人、いや嘘じゃないよ、
こんだけすごいよ、あんな
のほんとね、その時のね、あのジャマイカっていうフランスのロックグループで、うん、そもそも、あ、そう、ヘッドライナーがね、
うん、
ヘッドライナーがジャマイカっていうフランスのロックグループで、
うん、
そもそもアメリカで知名度がない人たちが、うん、あのヘッドライナーだったから、うん、その前座ってさらに人が少ないわけ、うん、でなんだっけな、なんとかかんとかちゃんちゃん65とか、なんか名前もすごい長くて覚えにくい名前だったけど、
うん、
それに比べたら全然人が少なくともいたから、
本当に何か漫画とか映画みたいです
まあでもなんかその客が乗りづらいっていうかさ、そういう意味で逆境だなと思ったわけ、うん、
ね
え、あのベックのさ、あのあそうかベック読んでないんだっけ、あのモンゴリアン空手チョップみたいなベック の, そのバンドが逆境をこうひっくり返してコンサートで成功するっていう話があるんだけど、その逆境にそっくりなんてなんて悪いコンディションなんだみたいなさ解説のメガネ君が観客席で不安げに言うようなさで、ね、でも終わってみればあのおっさん二人が手を振り上げて
まあ順番にいくとそのカイリさんが終わって2人目が元モーニング娘。のなんか、ね、ラズベリーっていうバンドで、うん、なんだっけそのうちメンバーの一人が田中玲奈って言ってさ、うん、あれなんか聞いたことあの、ね、なっちゃんの CM やってる田中玲奈なんかそんなモーニング娘。の人とユニット組んでんのって、もう頭がハテナマークでさっき Google で検索したら田中玲奈さん、女優の田中玲奈さんと本名が一緒の人がいて、で仕方なく譲って田中玲奈っていう平仮名にしてる元モーニング娘。の方
が人気あったよね。あのモーニング娘。の T シャツ着てる人とか日本から来た人がいたみたい。
ああそうなんだ、ね、
うんって言ってたよ外人のおっさんが。そうでさ、そのアザルトン使う、
うん
うん、そうそうそう、後ろのねあの女性の方々が、
ああそう今回あのキッコーゲスの冒頭にあのすごい歓声を入れる
盛り上が
ってるのはすぐ後ろにいたなんか女性
フィリピン系かな、うん、アジア系のアメリカ
で、まあなんかすごい分かりやすい感じで、あのどぎつい色のウィッグをつけて
あのマスクってなんていうの、あの医療用の普通 の白いマスクあるじゃん、日本で風邪ひいた時につける、うん、あれのマスクのとこに口を描いたものを着用してて、一人はね3人組だったの、ね、
どうして
かわいいんじゃない、それかわかんないけど
なんかマスクって日本特有のなんかすごい高性
能、そうそうあんま見ないよね、うん、あるけどつけてる人いたら多分すごい悪い病気持ってるんじゃないかと思われて敬遠されちゃうと思う。こっちマスクつけてる人いないよね全然、
うんうん、
そう日本と違うんだね。
でその人たち後ろにいたその3人組の女性たちはもう元モーニング娘。の人たちもすごい
モー娘。とか
ですね、
モー娘。あと多分なんだろうね、あのファーストネームとラストネームも間違えてるから田中田中って
I love you
I love you
って言ってた ね, ねでそれが、ラブ
なんだっけ、ラズベリーだっけ、
ラブ
ん
ラブなんとかだったと思うよ。
いやなんか続きが変だけど確か
ラブラズベリーって読むのか、うん、っていうグループ、ま
あ、ちょっとモーニング娘。ファンの人とかには申し訳ないけど全然知識がなくて、ラズベリーだっけ、ランデブル、ランデブルか、わかんない、ごめんなさい後でブログで補足しますねえ、
ヒューマンビートボック
スの人、その次に第一さんっていうヒューマンビートボックス、
第一ってアルファベットで書いて、三は今なんていう損傷です第一っていう人、
うん、そうね、第一さんまあすごいパフォーマーって感じ、
うん、慣れてたね、離れしてたね、
そうなんかこれもまあうろ覚えなんだけど多分なんかラスベガスとかですごい芸やってる人なのかなっていう、うん、だからすごいね、もうすごい MC も手慣れたもので、
そうね、
なんか外人受けするなんか日本人の受け答えみたいな感じで面白かった。
あのさ、ヒューマンビートボックスって生で聞くの初めてだったけど本当にすごかった。わかんないよね、あれね。
ね、全部録音じゃない
って言われちゃう。だから YouTube とかで見るといまいち感動しないから、なんか。あの、俺の中でヒューマンビートボックスで言えば、 特攻野郎 A チームに出てくる人と、あれ違った、あれだ、ポリスアカデミーに出てくる人だっけ、あの声真似がすごい上手い人、マシンガンの音とかさ声でやる。
今回の風立ちぬも全部声なんでしょ。
あ、そうなんだ。大地さんがやってんの。
なんかあのプロペラの音とか銃の音とかさ、あのそういう音全部宮崎駿氏の、
うん、あの駿がヒューマンヒュー
マン違う の, あの熱烈な要望により全部声で当ててるんだって。YouTube に上がってるよ、それのそのやってるリミックスしてる人のシーン、こうやって作りましたって言って自分で、
うん、
なんかあのピストルみたいな音バキューンって言ってそれを録音してこうやっていじってそれっぽい音
です
よ、ね、今調べたっけ、私それで見たんだよ。
じゃあヒューマンビートボックスも熱いの。
熱いのね。ちょっとジャパン。
ちなみにあの宮崎駿 T シャツ着てる人いた。宮さん T シャツ着てる人いた。顔にでっかく宮崎駿の絵が、似顔絵が描いてある T シャツ着てる人いた。
ほら、効果音の作り方。
ちょっとそれ流してってあれか
も。いけないけど。そうそうそう。後で見る。
後で
見
る。何してすごかったね。
で、まあ、その辺でテンションが高まってきて。本当ね、最初のカイリーさんのとこは
どうなること
やろ。
カイリーさんが悪いんじゃなくて、なんかそういう場所なんだよね、誰もほら、うん、見に来てない。
カイリーさんのやけくそみたいな感じでさ、
もう最後舞台の上だけで、
そうそう、なんか後ろの3人組の人にもね、なんかカバー曲が多かったんだよね。
そうそう、
なんかまだオリジナルはそんなにないらしくて。
でもなんか今年2年目って言ってたね、出た、去年も同じやつに出たって言ってたから、
うん、すごいじゃん。
ね。
うん、
でなんかそうそう。高学歴の人。
なんかなんかノーマンカバーみたいなこと
言われてた。まあまあでもデビュー当初の時ありがちなもん。
で、あとそこまで1時間半かかって
ついに
キャリーさんが登場。ものすごかったね。
ね。あんなにみんなに。受けてるのはなんていうの、これが格の違いかみたいなさ、なんかそういう期待の感想がキーユーだったね。
誰もいなかった、誰も来なくて、どうせ桜がね、なんかなんね、ちょ10人ぐらい詰めかけてそれだけ収まるように写真撮って、はい、大成功みたいな感じで。
あれでしょ、あの知り合いの方にもお会いした。
ああそうそうそう、あの何人もいたし、ね、ツイッターでフォローしてない人も何人か見かけて。
あ、そうだ、あの町山智弘さんも。
あ、そうあの、まあ、こんなに過去町山智弘さんと近くなったことはないっていうぐ
ら
い。
だってさ、 お互いバークレー在住
で、バークレー在住で、キャリーパミパミコンサートで多分十数メートル以内にねいらっしゃった。
あ、そうそう、なんか写真も上げてて、あ、この角度だと、うちはステージ向かって左側にいて、町山さんは正面から右側、うん、で、あとなんかあれだっけ、あそこユニオンスクエアを見下ろせるデパート、メイシーズから見下ろせるよね、あそこから見てる人たちもいっぱいいて、
そんな多数日本人、うん、半分ぐらい日本人だった俺の印象では。
でもやっぱあのね、なんていうか、外国であの、まあ、ムーブメント的な、うん、あのクールジャパンのオタクたちの、うん、まあ、まんまイメージしてた通り、
通りじゃあ、ね、違和感の、たまに感じた違和感の原因がようやく分かった。カリフォルニアのオタクのサングラスだと思う。今日ね、
うんうん、
緑の髪で、女性なんだけど、緑の髪でセーラー服を着てたでしょ。
あ、
そこまではいい、いいっていうかさ、ギリギリいそうなコスプレ、
あ、
緑のカツラにセーラー服、
うん、
でそれにさ、サングラスかけるからさ、日差しが強いから、そのせいでさ、すごいおかしいことになってるよね。
そうなんだ。 バレジの方がねコスプレするとさ写真とかすごい本当のねファンタジーキャラみたいな感じで、うん、バレジの方がバシッとあったりするんだけど、うん、でも今日の基本的にさ、なんか大臣適当っていうかさ、あの色付きのウィッグつけてればもういいんでしょうって気が
する。耳つけてればとりあえずクリア感みたいな。
それで原宿系とかは違うでしょうって。ね、
あれでもそんなもんだなって思うんですよ。そんなもんか
な、ね、あとね、やっぱそのキャリーさんをはじめさ、可愛いっていうのを売りちゃんとさ全面に出してきてるのにさ、あの誰も可愛くなってないっていう。
だからまだそのなんていうの、日本の可愛さがユニークだっていう証拠だよ。真似できてない、消費されきってない。あれが誰でも真似できちゃったら、きっともう価値がないから。そうやっぱりこう届かない存在っていうかさ、スター的な存在でいられるっていうのは大事だと思う。
前なんかさエントリー書いてたなんか外人に萌えを理解させる、だからそもそもまだ萌えとかさ可愛いが理解されてない
の。そうだと思う。だからまあなんていうの、マスには全然届いてないし、オタクの中でもちゃんと理解できる人は少ないし、で理解したら差別されたりしてるし、茨の道っていう感じがする。
後ろの3人組はちゃんと歌まで、ね、
歌ってたのね、
すごかったね。
で俺のさ、俺から見えるところにいた人とか歌詞さ、全部あのちゃんと歌ってて、てか俺もさ、俺身長そんな高くないから、あんま見えなかったから、むしろそっちの外人をよく見えなかった
ぐらい。あのさ、今回すげえマナー違反で、僕の、あのさ3人目終わって、で、うん、2人目終わった時か、うん、ちょっと僕の前に、上前に
隙間空
いてて、ね、でまあ、それも僕のちょっと、うん、開けちゃった方のミスなんだけど、そこになんか女性と男性が入ってきてさ、まあ、そのまま過ぎていくのかなと思って止まられちゃってさ、
まさか目の前に、
目の前に、すごい弱いって、
本当に目の前だからね。
でまあまあそういうのもまだ良かったね、2人の間からさ、うん、まだ前ステージ見えたからさ、よかったんだけどさ、だんだんこうしきりに男性の方がさ女性にこう頭近づけてさ、だんだんこうキスをすると僕の目の前がさ閉じてシャッターのようにこう閉じて、
それ写真撮るべきだったんじゃない、ね、よくわかったけど。
なんかすごいなんかボンクラなライブ鑑賞期っていう感じで、
あれは前を開けるっていうのもだけど、でもあとに入るのもマナー違反だとまあまあ思うけどね。でもそういうのもさ、ライブハウスじゃないからゆえっていうかさ、やっぱしょうがないんじゃないかなっていう気がするけどね。
ああいうの伊達先生言ってたけど、結構男の方はそういうとこ気にするっていう、
そうそうそう、
女性は
なんかできないね、そういうことなかなか。でも女性が手を引っ張って無理やり入ってくしちゃうん
だよね、うん、そう、女性の方が先に入ってきて、うんうん、でちょっと男性の方が結構周り気にしてた
ね、すごい最初は気にしてたよね、
うんうん、
でも途中から
気になった。あんまさ曲も聴いてないしさ、もうなんかすげえ目の前でキスして
そのまま大事なんです。そんなことが繰り広げられてたの、
そうそうそう、よく分
かってなかった。
まあ、キスって言っても、まあ、頬にキスするぐらいだけど、
それぐらいだったら本当しなくていいじゃん。
本当にね、まあ、その度にこう視界がキュッとして
、ああ、じゃあ後ろのその3人組にやじってもらうドンキスキスフォローミー。そうそう、でさ、うちの次男を連れてって、次男今10歳、いや違う11歳、
10歳
でさ、なんていうの、もう恥ずかしくなる年っていうか、
ああちょっと今日
一緒にね、そう歌うとか、うん、そういうのも苦手な年なんだけど、恥ずかしがって、うんうん、最初はだからカイリーさんの時、ほらもっと盛り上がってって言ったんだけど、全然全然手拍子もしなかった。
カイリーさんはちょっと盛り上がるの難しかったけど、
さすがにそうそうそうダメだったんだけど、でもちゃんとそのキャリーさんの最後の曲でちゃんと振り付けをやってたから、あ、キャリーさんさすがやでって思ったね。
何さんね、だからちゃんと手拍子の仕方とか、
そう、ね、全部日本語だったけどね、ちゃんとできてたね、うん、みんな。やっぱそういうところが、そう、最初は、このフリアコンディション見て思ってたけど、うん、全くそんな心配ご無用だったっていう。
あのキャリーさん全然知らなかったから、一応直前に、あの、ツイッターで検索したら、うん、なんか本人のツイートで、うん、なんかサンフランシスコの荷造りに気乗りしないって書いてて、うん、なんか結局ブラと下着5枚しか持っていかないみたいなとか、
あ、それも含めて、
うん、なんか
すごい立ち込める感じ
すっごいやる気ない感じでやるのかな。
だってさ、武道館までさ、うん、やったアイドルがだよ、うん、日本ではもうすごいアイドルっていう扱いなわけじゃん、うん、武道館だよ、ビートルズと一緒なんだよチープトリック武道館の同じ舞台を踏んでてさ、ちなみにニール・ヤングも武道館でやったけど、うん、2回
そのなんでそれニール・ヤング
ニール・ヤング思い出しててそう、このキャリーさんが、うん、なぜゆえその4組の中の1人で30分でその無料のさ、ホタテステージに立たねばならないのかって俺すごい嫌だなって思うと思うも
ん。それはなんで嫌なの？理由は書いてなかったの？
ん、まあでもそういうキャラなんじゃない？よく教え
てくれる。あんなに飛び入ってくるって言ってたくちゃ。
ね、だからその。
いやなんか僕はもう本当になんかベイエリアからクールジャパンっていう視点に立ちたかっただけっていう、一回立ってみようって、うん、
多分ジャパンセンターに行けばでもああいう人たち結構うろうろして、
あ、うん、まあ別にそんな見たくないけ
ど、ちなみにね、次男がさ食べられちゃうって言ってこうやって隠れてたね、そういう人が来た時 ね、
何
そうコスプレした人たちがジャパンセンターにね、うん、来たんだよ。
なんか何かコスプレフェスティバルかなんかあったんだよ、
ね、なんかアニメのさコスプレをした人たちがハロウィンでもないのに来て、うん、で次男とかうちの子の中にそコスプレっていうのもハロウィンイコールお化け
生ハゲみたいな、
そうそう、でそれがさなんかまたなんか外国の人なんだけど見せ場服みたいなさ、なんか犬
夜叉
な
のか、多分犬夜叉、犬夜叉先生だった
もん、すごい異様な格好だったのよ、うん、だからなんかこう美味しそうにそのジャパンセンターでしか売ってないこう日本のクレープ美味しそうにこうやって甘々甘甘って食べてたのに、はっってなって、お母さんお母さんお母さんお母さんだめって言って僕ここに隠れるからってじーっとしてね、見られたら連れてくれちゃう、
そういう迫力のある人がいっぱいいたっけ、
ね、
だから成長したみたいな、
そういう感じだった
の、でも成長した、
ちょっと怖かったのかな、
10歳だから大丈夫、妊
娠高その時のトラウマが、
だから本当な外人に萌えってまだ全然遠いよ、
まあ、難しいね、
クールジャパンとか言っても全然伝わらない、
クールジャパン全く分かってないけど何がどうな
ってるのか、なんか格好悪いPV が盛り上がったっていう国語で見ちゃったりです
、それぐらいしか知らないよね、うん、パワポで作ったやつ
あ、パワ、あ、そうか、パワポっぽい、
あ、それじゃなくて、
あ、多分そういうかも、うん、
まあ、クールジャパン2013サンフランシスコで盛り上がりと、うん、
いやこれでね、あとね、そう町山さんね、終わった後にちょっと見かけられればよかった。
今回でも、影のゲストと言っても過言では
ない。東京キャスト、三つ町山
さん。そうそうそう。十数メートル先にのどこかに
いらっしゃった。まあね、同じ空間で同じ空気を吸ったな
と。そうそう、帰り道もほぼ一緒だからね、バークレーに帰ってきたんですけど、あのベイブリッジの渋滞も経験してるわけだから。だからまあ、フィーチャリング町山智弘と言っても過言ではない
ちょっとなんか、ね、もし会えたら聞きたかった、なんか町山さんキャリーパメパメの論とか
全く教えてくれる気
がない、結構語るんじゃないの、
うん、 昔さあのなんだっけジャンゴの前の前あだからグラインドハウスの時か、
うん、
あのタランティーノの映画の、
うん、
なんかツイッターでさ、
うん、
あの一緒に見に行きましょうって書いてくれてたことがあって、
うん
そういう機会をまた待ってるんだけど、あれ以来いないような気がする。あんま良くなかったのか、わかんないけど。
キャリーパンピョンも一緒に見に行きましょうって言ってくれてるから、ねね、
まあ俺も何も、あの、メンションも何も飛ばさずに、何にいるのかなって言ってただけだから。
あ、30分。
ちょうど30分。
ああ、ちょっとね、語るだけ語ったかな。あとなんか、何あったかな。特に、うん、まあもうサンフランシスコ今回の滞在で一番の思い出ができた。
嘘、キャンプじゃん。じゃない。
キャンプ去年も行ったし、今年もクソ暑かった。メキシコ人しかいないじゃん。がさなんか緑色のテープぐるぐる巻きつけられててあれ絶対サボテンにしようとしてる、
ね、気づかなかった
けど砂漠みたい
にばっかだった、
うん、
前回気づいた
あそうそう前にもなんか5年前ぐらいにもう一回行っててもう二度と行かないみたいなふうに思ってやってたと思ったのになんか今回あれあの時と場所が近いぞって
それを昨日も散々言ったんですけど行く前に私は地図を見て、あれここおかしいって。
あのブラックリスト入りした。
あそこはなんじゃないのって。全然違う、全然違うって言って。でも、ほら、見て。もし違うとしても、サクラメントがここで、ここだから、場所ほぼ一緒だよって。コート寒い寒いってコートとか毛布とかね、
うん、
用意してるけど、すごく暑いよ、ここって。サクラメントのそばで。えそんなことないよって言うのよだから私は気温を調べたら、ね、90何度って書いてあるけどって言った夜は寒いんだって言ったのね
実際寒かった
でもこっちの気候がね本当あそこ1時間ぐらいさ今いるこのバークレーはさ、
うん、
あの今夏だけど昼ぐらいに昼だけちょっと半袖になれるぐらいの暑さで、
うん、
もう夜全然寒くて長袖で着てるけどあそこね車で1時間ぐらいしか
本当1時間以内で、ね、
もうなんか砂漠みたいな
しかも蜂だらけだったでしょ蜂だらけだ
った
でし
ょ
蜂多かった前回もそうだったんだゴミとかにも高く
ちゃってあとさなんか変な虫がいてさ捕まえたらさあれがなんかサソリの一種みたいな
そうカニ虫ね
で私だって聞いて同じ場所だったって聞いた時引かなくてよかったってすごい思ったの私よかった体調悪くてってこれはきっと神様からの贈り物って思ったもん
なんかさ
もうそれくらい過酷だよ ね
生き物がさリスがいるんだけどさリスがなんか地面に穴を掘ってさそうそうみんな穴の中に
退避してる暑いからよで今日はだから本当は長男もねキャリーパンパンに誘われてたんだけども疲れきっちゃってもうお昼も食べられない
そんなに軟
弱だよ
でそんな過酷なとこに連れて父親パンパンパンパンパンってかわいそういや
これは、ね、祖国の最先端の音楽を見せたかったんだ
よ、うん、疲れて見れないって言ったりして
だから次男を見せて次男に見せてあげた爬虫類館に行ってそれからそんな感じであ
よかったねキャンプ早めに切り分けて
結論
キャリーさんを見れて、うん
そういう感じで、
はい、クールジャパンを語り尽くす
ライブレポート
2013でした
というわけで、うん、イダテンでした、
はい、宮岡でした
また次回
さよなら